もっとラジオも寄せ
始まるよ。
はい、始まりました。もっとラジオも寄せ。この番組はオタク落語春風亭よしこうによるオタクのためのオタク向けラジオでございます。アニメやゲーム、漫画などの話からちょっぴり落語の話まで楽しめるオタク向けエンターテイメント番組でございます。私はパーソナリティの春風亭よしこうでございます。そしてアシスタントのよしこうガールズは、
はい、よしこうガールズ1号のソンです。
そして準レギュラーの葉月あやです。
はい、と今回はこんな3人でお送りしますラジオも寄せ、よろしくお願いいたします。
本日のもっとラジオも寄せは池袋某ビルよりお送りいたします。
はい、ということで始まりましたもっとラジオも寄せ第28話、
はい、
はい、もう1月も下旬でございますね。全くもう新年ムードはもうね、あれですけど、そろそろバレンタイン商戦がね、
出た1月後半から
3月ぐらいまで僕にバレンタインチョコもらう、はい、くれるとね、あの僕はお手作りのチョコなり、なんかお菓子をお返しするっていう。今年でもチーズケーキしようかなと思って。
おーすごい。
うん、そうそう、
なるほど、準備しなきゃ。
まあちょっとね、もう一番でも多い時ダンボール箱4箱ぐらい来
た。すごい、漫画キャラですね。
漫画キャラ。すごいね。まあ今年は別にそこまでいかないと思うけど。
やっぱチョコレートがいいんですか？
あ、まあまあ、やっぱでもバレンタインって言ったら、チョコかな。うん、そうね。
なんか、すごい時だってサラミとかだったじゃないです
か。サラミとか。サラミとか、ね。
みんな、カバンに入ってたもの
を。カバンに入ってた。
そういう。それもどうかと思って。
カバンサラミが。だから用意してたって、ちょっとあるから、あれ、まだありますけど、誰かなんか僕に、なんかくれる人って言ったら、はいっつって、サラミとか。
女の子のカバンからサラミ出てくる。めちゃめちゃ面白
かった。
ね、
サラミ。
サラミ出してまで僕の手作りお菓子が欲しいかと。いやー、もうそれは、ね。でもね、こう、毎年の企画としてね、なんか、こう、楽しんでいただけたらと思いますのでね、はい、まあまあ、バレンタインね、皆さん、はい、まあ、もらえる人も、まあ、もらえない人もいるかもしれないですけど、まあ、そこはまあ、でもね、最近はほら、アニメ、キャラとのコラボみたいなね、
はい、
そういうバレンタイン当日にキャラから届くみたいな、そういうのもあったりするし、
いいのよ
、ね、それこそスマホね、ソシャゲとかでもバレンタイン
イベント
があるから、まあ、そういうのとかでね、バレンタインシーズン
を
楽しんでいただけたらと思いますけども、はい、はい、というわけでございまして、最初のコーナーはこちら。
はい、ゲストさんはどんな人？
はい、こちらのコーナーはですね、毎回よしこうと馴染みのある方をですね、ゲストにお招きして、まあ、トークをさせていただこうというコーナーでございます。そして、今回のゲストは、
こんばんは、あやです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、どうも、よろしくお願いします。前に一度ね、はい、僕しかいない時っていうかね、エイソンさんとニアさんお休みの時に出ていただいたというのがあって、はい、まあ、職業というか、シンガー、
ソングライターということで。
すごい。
どうも。
ね、シンガー、ソングライターっていうと、
はい、
何この二人は違う、シンガーソングライター。
我々はシンガーだけって言ったらですけど、うん、なんで、ね、自分たちで曲を書けないので、うん、シンガーソングライターさんって全部自分でやるじゃないですか。
ああ、
一企業のように。自分で曲を作って、自分で歌詞を書いて、うん、で、一人一人自分で演奏してライブで歌うっていう方。
ね、そうですね。もう
全然こう、なんだろう。
ね、
違う、めっちゃカテゴリーで、
そ
う
そ
う。
本当、
本当
にでできるのってすごい。
尊敬なんて、そんなそんなですけど。
いや、前回いらっしゃった時に、うん、曲をかけてくださってて、はい、それがすっごいおしゃれな曲で。
うん、おしゃれでしたか。
すごいと思ってる、うん。すごい、しかも、なんか、綺麗な。
うん、ありがとうございます。
今日お会いできて、
すごい嬉しい。ありがとうございます。私も楽しみにしておりました。ありがとうございます。
歌とか全然関係ないことでもいいですか？ちょっと。
ああ、どうぞどうぞ。
どうぞどうぞ。
猫がお好き。
そうなんです。
本当に関係ない。
違うんですよ。本当に。
いや、
そうです。猫です。
ちらっと、あれなんですよ。ツイッターをね、どんな方かなんか見たら、はい、まあ、可愛い。
そうですね。
あ、素晴らしい。この人は絶対いい人だ。
猫好きに悪い人はいないですよね。
そう
です
ね。
話があるぐらいですから。
絶対猫の話しよう
って。そうなんですよ。猫、ずっと一緒に、あ、ずっと飼っていて、うん、ちっちゃい時からずっと猫を飼っているので、うん、もう、そうですね。うん。かれこれ、30年ぐらい。
うわー、すごい。
本当はもうちょっと言ってるけど、30ちょい。
何匹ぐらい今？
今は2匹です。はい。
柄とかは？
1匹はシルバーというかグレーっぽい、ちょっと黒っぽい子で、もう1匹は、トラ柄というか、茶色とちょっとクリーム色っぽい。
かわいい、ね、その組み合わせ。
本当に全然歌関係ない。父
ちゃんも猫好きだから、
ね。猫大好きで、もう。
可愛いんですよ。
そう、実家では飼ってたんですけど、うん、なんかなぜかうちに集まってくる猫は白黒しかいないみたいな。
白黒の猫。白黒の割合は多分猫は多いんじゃないですか。
そうなんですよね。
そうなんですよ。
すごい。ラジオもよせ始まって以来の。猫の歌とか作らないんですか？
切り口。はっきりと猫とは言ってはいないですけど、まあ、ツンデレ系の。
ああ、まあそういう。
ああ、かわいい、ね、かわいい、
あ、ね、猫飼ってる人には、もうその歌詞でわかるみたいな。
まあ、わかるというか、猫を飼ってて、その猫として思ってないという、一つの人格じゃないですけど、はいはい、そういうふうにパーソナリティあるものとして付き合ってると、なんか、そういうことになるよね、みたいな感じ。
猫側が多分自分のこと猫だと思ってなくないですか？
絶対思ってないですね。
同じ個体として見てますよね。
思ってないと思います。
いやー、すごい嬉しい。こんな話がまさかこんなところでできるので。
そうなんですよ。どうですか、猫。
猫ね、いや、僕、子供の頃からすごい飼いたかったんだけど、はい、何度も何度もね、子供の頃拾って、ね、捨て猫を拾っては返してきなさい、みたいな感じで。ただ、もうその日のうちに、もう返すと、なんか僕が、なんか、だだこねるから、僕が寝てる間とかにお父さんとかが、なんかそっと、なんか、こう返して、一日はこう世話してんだけど、なんか、どっか、なんか逃げちゃったよ、みたいな感じで返してたので、それ僕、大人になってから知ったの、それで。
うわー、すごい、優しい。
そうそうそう、結構拾ってきてたみたいな。
拾ってきちゃった
んだ。
ちょっと、いや、でもどうしても、なんかかわいそうだから、つって、なんか拾ってきてたんだけど、なんかね、朝起きるといなかった。
そう、ね、うん、そう、家開けれなかったりとかね。
そうですね。そう、特に今ね、僕仕事的にね、ちょっと。
そうですね。
なんか、どっか預けられればね、いいんだけど、
まあ。そうですね。大人の猫だったらば、そんなに、あれですけどね。
2、3日ほっといても、
ご飯と水があれば、まあ気持ち的にはちょっとどうしようって思いますけど、切ないなっていうのもあるし、うちはないですけど、置いていくことは。
この間、尾道にね、行った時に、すごい、
こう、
猫が。で、なんかちょっと、で、上の方まで上がって、広場みたいなとこあったら、もう、ただベンチに腰掛けてるだけで猫がなんかもう、
笑
っ
と、
楽園楽園だ
それ。うん、
猫さんが結構いっぱいいるんですけ
ど、すげえ猫に行ける。なんか本当にね、そこら中に猫いて、特にその山というかね、俺も結構この階段状にこうなってて、ね、で上がれば上がるほどなんか猫率が高くなってる感じが。
最高、行こう。
そう、猫もいいですよ。パフナーの聖地
行こう。
ちょっとだいぶ猫の
歌話題にしたいな。
はい。ライブでは自分で弾き入れるんですか？
ウクレレ弾き語りのライブをやることはあるんですけど、基本的にはピアニストの方とかサポートの人と一緒にやってます。
すごい。でも生演奏でじゃあ。
そうですね。基本的にはそうです。
もうそこが違うもんね。
ね、
我々は
曲音源を流して
そうですね。
どうですか？
曲も結構打ち込みのものが多くて、私自身が作曲とかしてるものもあるんですけど、それも、自分で打ち込んだやつを編曲してもらって、はいはい、全部音色として入れてもらったものをオケで流す。なるほど。なんで、
まあでも私もアレンジとかはスタッフだったり、まあ以前ちょっと事務所にいた時はスタッフにやっていただいてたりとか、まあ共作だったりとか、まあ今はこうコードをつけてメロディーをつけて、まあ歌を歌った状態で 送るとというかやってねっていうとピアニストさんがピアニストさんの風味で弾いてくれる。
おーかっこいい。プロの集まり。
そんな感じですね。
はい、そこがすごいですね。なんか弾ける人とか作れる人って身一つ行けば戦える。
大きいよね。
すごい。
そうですね。身一つの時もありますね。
でウクレレでだからラジオもよせのジングルを聞いてみたい、
ね、
お願いして。
なるほど、
おしゃれなのつけてもらいましょう。
僕の中でウクレレっていうとなんか漫談みたいな、なんか
ちょっとそっち
を逆に私は今年それを覚えようかと思って
る。
どういう、飲み込めてなかった。
いらっしゃいますよね、ウクレレ。
あの ピロキ先生っていう。
そうそう、ピロキ先生とか、あと、うん、お三味線とウクレレでやってらっしゃる方、何でしたっけ、お忘れてしまったけど、どう忘れしてしまいましたけど。
それ喋るんですか？
喋って、漫談
です よ
ね。
寄席で何回かお見かけしたことが。
おしゃれ。おしゃとかでやるんですか？
その方たちはスーツでしたけど。
全部おしゃれ。ウ
クレレ。ひろき先生は、なんかもう、なんて言ったらいいんだろう。もそもそもキャラクターみたいな格好してる。なんか、この体型がさ、なんかドラえもんみたいな体型してて。
可愛らしい人。
うん。
で、
あの、赤い丸メガネで、で、あと、ちょんまげみたいな。
すごい、全然思ったのと違う。すごいわ。濃いわ。
濃い、これは。
すごいな。
で、明るく陽気に行きましょうつって。
あれ、見たことある。
多分 NHK とか出てるよ。
見たことあるかも。
で、なんか自虐ネタ行って、で、ウクレレ弾いて、みたいな。
それをやるんですか？
ちょ、自虐はできないんですけど、なんかああいうちょっと一芸みたいなのができたら面白いかなとは思う。どこでやんだよって思ってますけどね。
シンガーあるあるとかにしてこうライブに差し込むみたいな。
それもね、ありかもしれないですね。
逆に
ね、
僕の落語会とかでなんか。
あ、そうですよ。
そうですね。なんか今年はちょっと1本ぐらいコラボしたい。
あ
ー、と思って。
いや、それ言っちゃうとやばいですよ。吉高先生はですね、鼻歌でたくさんの名曲を聴かされてまして
。確かに。そうでしたね。
むちゃぶりの宝庫ですから。
なるほど。
これね、オープニング、今、ラジオで使って流れてるやつも、うん、吉高さんの鼻歌から
生まれてきて。そうだったんですね。
そう、なんかみんなで作ろうっていう企画だったんですけど、うん、私が主体になるのかなと思ったら、吉高さんが、うん、もう僕大体できてます。ラジオ内、そう、ラジオ内で急に歌い出した。
すごい。
びっくり。
すごい。すごい。
っていうことがあるので。結構心してぜひ。
結構即興で僕歌作れる。
すごい、それなりに勝ちになっちゃうんですね。
そうそうそう。
いいじゃないですか。
ただ歌唱力がね、このね、
拾うのが大変。
この脳内にはね、アウトプットができない。
そう、ちょっとインターフェースとしてほし
い。この辺がバグって、この辺、途中でバグっちゃって。ここにはね、名曲が多分ね、あるんだけど。
すごいなぁ。
こんな感じかなぁ、みたいな。
これをこう、翻訳してもらって。
出来上がったのが今の音ですね。
面白い。
ぜひね、
なんかできたら面白いですね。
ね、いいの。ちょっとかっこいいの作ってもらいましょう。
そうだ
の。
おしゃれ。かっこいいのできるか
な。ウクレレのはなんか素敵そうな、なんかね、陽気な感じ。
そうですね。
今結構アニソンとかで熱血系の歌になってるから、ちょっと新しい感じで。ね、何かコラボしていただけたら。
今ちょっと僕考えてたら見よう。
始まっちゃった。始まっちゃった。これ危ない危ない。もう帰りはできてる。
すごい。
すごい。
面白い面白い。
面白いですね。そのシンガーソングライターさんと落語家のコラボで。
そうそうね。
どっちができるかですよね。ネタができるのか、歌ができるのか。
ねえ、なんかでも古典落語、考えたことはあるんですよ。古典落語のことをモチーフにして、なんかこう、ぽい歌を作るとか。なんかできたらいいな。私は和歌、その百人一首とか、はい、そういうのをすごいいっぱいとちょっとガーって読んだ時期があって、はい、でそこからちょっとそういう雰囲気の曲を一個書いたりとかもしたことが実はあるんですよ。
じゃあジャンルあんまりこだわりないというか、
そうですね、
ジャズだけとかじゃなくて、
ではなく、
そう、なんていうか、和テイストみたいな
のも。そうですね。和歌音階の曲も一個作ったことがあったりとかするので。
むしろ、うちら曲書いてもらう。
それ
そうな っちゃう。
そんな、そんなね、才能があったらいいんですけどね。
いやいやいや、
もう常に常に常に苦しみませんか、新しいものを作るっていう。
あ、今ちょうど曲をね。
ケイト曲
苦しみを。
苦しみをね。
そうそう、いや、ね、新作とか、まあ、新作に限らず、
一
石
そうね、この間もちょうど、おとといか、新作と、まあ、古典もそうだけど、ね、ネタを下ろししてね、作って、もう、なんか、あれ、宣伝自体は11月ぐらいからね、新作ネタ下ろししますって言って、だったら、影も形もね、年内は全くない、なくて、うん、いや、でも、そうなんだ、いつもね、いや、考えてないわけじゃないんだけど、なんかもう断片的なアイディアだけ、たまにこう思いついたことを、その、自分でね、LINE で一人のグループ作って、
あ、本格的なやつ、
そうそうそう、そこになんか思いついたら忘れちゃうから、こう、書いて、そう、ただ書いて、これ、後から見返して、これ何かもしれない。そういう時もあるんだけど、なんかして、いつだったらカレピッピって書いてあってきました。カレピッピが何なんだろう、
落語にカレピッピ、
カレピッピ。だから多分おそらく予想するに、あ、なんか、カレピッ、彼のことをカレピッピっていうのを、例えばなんか別の言葉で、なんとかピッピみたいな、そういう言葉遊びをしたかったんじゃないかなという予想。
その時の自分の気持ちがわからない。
そうそうそう。思いついた時にパッと、逆にパッと書くようにしちゃったから、その、忘れちゃうんだよね、逆に、ね。
あ、書いたからみたいな。
そうそうそう。とりあえず書き溜めとこうみたいな。うん、単語しか書いてないから。
すごい。メモの魔術です。
そう。で、あと、で、本番近づいてきて、あと一週間ぐらいっていう時に、まあなんか、
すね、
たまにスッとなんか紙が降りてくると、なんかシューッとなんか書ける。
すごい。降りてきてほしい。
書ける時はもう、書く時はもう一日で書いちゃう。
あ、乗ってくるとみたいな。
ただ乗る、いつ乗るかわかんない。だから結構前日とかそういう場合もあるから、前日は。
すごい。
だから、自分で書いたもんだから覚えるのはね。まあ、
確かに。
あと、逆に新作で間違っても。
あ、誰も知らない。誰も知らない。正解に
向かうんだから。そうですね。確かに。
まあ、まあまあ、そこ、そういうね、生みの苦しみはありますけどね。まあそこ、ぜひコラボね。
ねえ、なんかできたらいいですけど。そう考えないといけないな。
うちらコーラスやります。
ドゥワドゥワみたいな。
そういう。ドゥワドゥワが入る曲も考えてらっしゃるんです
よ。僕の中でコーラスってドゥワドゥワ。
聞いたことない。
すごい、
すごいな。ちょっとびっくりですね。そんな話になると。
思わぬクリエイター界ですよ。
楽しい長屋の物語。
もう、出てきてなくても、もう、だからコードさ、あのコード持ってきてないんですよ、今日。
今日のもとに、ハッツァンクマさんみたいな。
すごい、ありそうですよね。ありそう。ちょっとそういう感じはありそうですけど、今までもう一度も歌ったことないです。長屋が出てくる歌は
長屋
とか長屋ですね。ハッツァン、クマさんもなかなかです
よね。そこに焦点を当てて歌を作ろうとなると、ちょっと動揺とかなら
ば、形しなきゃ出てもらいました。
どうするこれ。
落とそう。落ちがつくまでが、僕らの物語。
すごい。
やばい。でもこれメモってなくても大丈夫。面白くしてるから、あの、あれなら、聞いてるクリエイターさん、あの、どしどし、あの、送ってください。
あ、できる。ここから編曲、編曲。
僕、曲つけました。コードつけました、みたいなのが。
いろいろ、ね、来るかもしれない。
そんな、本当にね。
いや、本当にこうやって作るんですよ。
すごい。
まあ、なぜか僕の曲でね、あれだけど、まあ、ここで、あやさんの、
あ、そうです
ね。はい。お歌をですね。
全然、長屋も出てこなきゃ
いただけたら、聞いていただけたらと思うんですけども、曲名を聞いていただけたら。
いらないという曲、お聴きください。
どうぞ。 ということで聴いていただきました。あやさんの曲でいらないというね、素敵な曲でございました。ありがとうございます。はい、ということでございましてね、またあやさんとお話、この後のコーナーでもお話ししたいと思うんですけども、次のコーナーはこちらでございます。
はい、寄せチュートリアル。
はい、このコーナーはですね、こちらラジオも寄せ聞いてる方々は、どちらかというとね、アニメファン的な方々の方が多いと思うんですけども、そんな方々にですね、我々落語家の活動の場である寄せに、行きやすいようにですね、寄せへのワンポイントレッスンということでございまして、皆さんが寄せ落語会に行きやすいように吉光がいろいろ解説をするというコーナーなんですけども、今回はですね、寄せの お正月の興行の話ということでございまして、まあちょうどもうこれね、1月下旬なので、ちょうどお正月興行終わったところなんですけども、あのお正月は、まあそれこそ1月1日から、お正月興行ってやってるんですけど、いつもはね、寄せ新宿、空誓廣亭とか浅草演芸ホールとか、我々は1月1日から新宿末廣亭なんですけど、そこと池袋か。ね。で、昼席と夜席って二部制なんだけど、お正月はね、一部、二部、三部みたいな、三部制で。
そうそうそう。何時から
とは？朝はちょっと早いけど、でも夜は終わる時間は一緒なのよ。
で、キュッキュッって詰めて
る。そうそうそう。で、出演者がもういっぱい、まあ、てか全員、正月出られる人は、全員交互であるんだけど、例えば、3人で、こう、だ1日出る人、2日出る人、3日出る人、その中で交互であるんだけど、それにしても、もう、その10日間のうちに、もう、200人近くがね、ぎゅっとこう、顔付けされるという。なんで、まあ、その分、その、なんていうの、一人頭の持ち時間が結構少なくて、いつもは大体ね、二つ目の15分くらいできるんだけど、真打ちでも7、8分とかね。
すごい短い。二
つ目だと5分とか。
5分、何やる？一曲ないっすよ。
そこは、まあ、なんか漫談だけで終わらしたりとか、小話があれしたりとか、まあでも、せっかくだから、まあ落語をキュッとこうね、こう、途中から入って、途中で終わった、ギャグだこう抜きつつ、
ショートバージョン。
まあ、それが、やっぱりその寄席の、寄席って結構、普段とかも、前がちょっと押しちゃってたから、ちょっと、すいません、次短くしてもらっていいですかとか、あと逆に伸ばしてくださいみたいな、そういうのもあったりするから、だからそういう調節が。
大変ですよね、それ。それ10日間やるんですよね。
そう
すごい。
でもね、やっぱりさっき言ったように、その、3人とか5人とかで交互だったりするから、10日間ずっと出る人とか看板、ね、招待人とかそういう人たちは出るけど、もう僕らとか、僕とかだと、もう10日間のうちに8人ぐらいが顔付けされてる2つ目ね、その第2部、僕が末広の2部ってとこ出たんだけど、8人とかから、出れ、多くて2日。だから僕1回しか出てない。うん、
じゃあなんかじゃんけんとかで決めるんですか？
あ、 あとはスケジュールとか、この日何日出れますかみたいなこう調整、まあ一番下の人が調整してくれてっていうので出たりするんですけど、うん、であとはね、お正月はあれなんですよ、その前座さんは、まあそのね、下働きの前座さんは大変なんだけど、やっぱそんだけ人が倍出てるから、その分ね、お茶出したりとか着物あれしたりとか全部大変なんだけど、ただその分、ね、お年玉もらえるの。
おー、なるほど。
そう、しかも全員からもらえるんだよ。
親戚の集まりみたいな、それよりすごいかもしれない。
そうだよね、全員というのは二つ目さん、
そうそう、含めて先輩が前座以外の人から全員からもらえるから、
こき入れ時じゃないですか。入っちゃおうかな。ずっと言って、まあ、じゃあ出してこようかな。
額はね、まあ、その、まあ、いろいろあるんですけど、まあまあ、でも、200人近くからもらえるから。
すごい、
そん
中よりめちゃくちゃ忙しいですね、
うん、そうそう忙しい、まあその分のね、頑張ってねみたいな、そういうのも含めて、うん、うん、
すごいな。
そうそうそう、
1年で一番忙しいのはやっぱその正月なんですか？
あ、前座さんとかね、その寄席はまあ、まあ、やっぱ正月忙しいので、うん、もう結構もう、もう走り回ってあって やって、うん、まずやっぱそのお年玉が、うん、でそのお年玉を4年、全然4年間食べれば、そうそう、2つ目のね、準備が、もう着物を作ったりとかね、そういうの。まあ、別に他で貯めてなくてもってできるんですけど、僕はもう、毎年、その1月のうちに全部飲み、後輩連れてって、なんかお金があるっつって。
大事にして。あ、
まあ、毎年なんか、僕、切符が良かったので。
でも今年はでも、じゃあ配る側、
ね。あ、そうそう、2つ目なんで、もうあげる。
あ、すごい。あげたっけみたいにならない
ですか？怖い。
あれ、この子にはあげたかしら。
だからもう全部まとめてドーンとなんか前座さんの代表にこう渡して、
ああ今日は何人みたいなで全部お渡ししちゃうんですね。
うん、まあ、そういう。で、前座さん、逆に前座さんはそれでもらったらお礼を言わなきゃいけないから、なんか、まあ、このこと言っていいか分かんないけど、この表があって、もらったリストにこのもらいただいた挨拶した、次の日にも挨拶したみたいな、そういうチェック表みたいな。
そういう
人と、まあ、そういうね、まあ、例の世界でそれをやったりするという、ね、そんなね、お正月修行、よかった、よかった、皆さん。
行けば、いろんな人が一気に見れるわけですね。
まあまあ、それ以上のね、大変さがありますのでね、お年玉欲しいから落語がなるっていう人はいないと思います。はい。まあ、そんな感じでお送りしました。ラジオもよせ。あ、告知、ささっと、ちょっと時間がない、ささっと言っちゃいます。もよせ、もう間近でございます。1月25日、高橋弘樹さん。で、2月11日、寺島淳太さん。2月15日、今井あさみさん2回目の出演でございます。あと何かあります？告知
的な。大丈夫です。
はい。
はい、あ、どうぞ。
2月21日、学芸大学にあります、コーヒー美学さんにて、ワンマンライブを行う予定です。スタートファーストセット7時半から夜の7時半からになります。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。そんな感じでお送りしましたラジオもよせ、各コーナーでは皆様からのメッセージをお待ちしております。宛先は、
はい、ラジオもよせのメッセージは radiomoyose@gmail.com、 ラジオもよせ @gmail.com です。
はい、というわけでラジオもよせ、パーソナリティの春風亭よしこうと、
よしこうガールズ1号のソンと、
葉月あやと、
あやでした。
来週も聞いてねー。